た方の感情は揺れ動き、あなた方の気分はその時その時で変わっていきます。そして愛する子供たちを、あなた方はその感情の上に信仰を乗せ、その気分によって信仰を表されてはなりません。あなた方は御言葉に立ちなさい。ある時は感情は揺れ動き、また気分が大きく変わっていきます。そしてあなた方は御言葉に立ち、御言葉に立って進んでいくならば、あなた方は神の約束の成就を、神の勝利を確かに見ていくと称されます。教会の中ではありません。あなた方は出て行って世でそれを見ていくであろうと称されます。あなた方は世に行くとき、多くの戦いがあり、多くの困難があり、また多くの不条理があります。そしてあなた方は御言葉に立って進んでいるとき、あなた方の感情によらず、あなた方の気分によらず、またあなた方の考えによらず、神の言葉によって進んでいくとき、あなた方は確かに世に対して圧倒的な勝利を取ると主は教えます。私はこの年、これをあらゆるところで明らかにしていこう、あらゆるところでそれを私自身が力強く明かしていこうと主は教えます。
私はこれからのワインの時代に備えて、このあなた方の信仰を立て上げると主は言われます。果たして信仰が見られるでしょうかと書かれているこれらの時代にあって、この方々の信仰が勝利をもたらしていくために、この方々の信仰を強め、信仰を形作り、信仰を確かなものとしていくと主は言われます。
恵みによって強められなさい、恵みによって強められなさいと主は教えます。私は憐れと恵みに満ちた神、私はその憐れみを持ってあなたに臨み、恵みを豊かにあなたに注ごう。あなたの信仰を私は恵みによって立て上げていくと主は教えます。自分自身で自分を裁くことをやめ、あなたは十字架の恵みの中に、恵みの中に入りなさいと主は教えます。あなたの罪は完全に許されており、またあらゆるあなたの人生におけるマイナスのすべてを私は必ず益にしていこう。あなたが信仰を働かせ感謝をしていくならば、あなたが信仰を働かせ私の言葉を受け取り許しを受け取るならば、あなたは私の恵みと祝福があなたを追うのを見ていくであろうと主は教えます。安心しなさい、私は愛と憐れみした神、そして正しく裁く神であると主は教えます。私は限りなく許しますが、罪をそのまま放っておくことはありません。愛する子たちを、世において不正がはびこり、世において罪を起こしていることを嘆いてはいけません。時が来るときに、私は正しい御手を持って、そのことに私の正しい憐れみに来た正しい裁きをなしていくと主は教えます。あなた方は目に見えることに翻弄されることなく、信仰の道を全うしなさいと主は教えます。
Goodbye, then. それからその日は
彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。私はあなたに慰めを語り、励ましを語り、希望を語り、またこの後のことについて具体的に示していこう。あなたは私に耳を傾けるならば、私はあなたに多くのことを語ろうとしています。聞きなさい。聞く者は私の言葉を受ける。私の言葉を受けると主は仰せます。
私が語った言葉をあなた方が受け取ったとき、すでにそこには勝利が来ていることを覚えなさいと主は言います。それこの新しい年、この方々はさらに私の言葉に触れなさい。この神の言葉に触れ、この多くの神の言葉を受け取ってきなさいと主は言われます。
私の言葉は必ず成就します。あなたはその言葉を握り続け、その言葉を告白し続け、その言葉に立ち続けなさいと主は仰せます。この人々の言葉や目に見える状況に翻弄されてはなりません。それを見るとき、確かにあなたの心は動き、感情はぶれ、また多くの惑わしの声が聞こえます。それは避けられません。しかしあなたはその中で、私の言葉に立ち続けなさい。あなたは喜びを持って私の言葉に立ち続けなさい。これは選択である。あなたがそれを助けていくとき、確かに試しの時があり、また忍耐の時がありますが、必ずそれは成就し、必ずあなたは私の真実を見、私の言葉の成就を見ていくであろうと主はおっしゃいます。それはあなたにとって大きな喜びとなり、祝福となります。またそれはあなただけではなく、多くの人々に希望を与え、喜びを与えていくと主はおっしゃいます。
ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、心からあなたを褒めたたえます。ほふられた子羊は
信仰、これは言葉を読む力、勝利ですと言葉をくださった主はありがとうございます。あなたは私に信仰を与えてくださり、世に打ち勝つものとしてくださったことをありがとうございます。天皇様、別の間お一人一人ありがとうございます。また、これあなたがいらっしゃることをありがとうございます。ご臨在を感謝します。予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を心からありがとうございます。また天皇様、今日つわれた一人一人を心からありがとうございます。今日つわれないでいる一人一人を心から感謝いたします。またあなたは既に勃開しておられる、たくさん溢れる民を心からありがとうございます。今私たちはこの年にあなたが語ってくださった御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が語られた主ご自身の言葉を通して私の内側に信仰を語ってくださり、ガヤツ様、あなたが用意されているこの世に打ち勝つ勝利を具体的にこの年、豊かに溢れるように見ていけれるように、御言葉を通して私に励まし、また語りかけ、御言葉の実をつけさせてくださいますようにお願いいたします。語る者ともやりくだります。ちょうど豊かに語ってください。期待いたします。信じて感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。で、御声新聞のですね、2面のところに出ておりますので、ぜひ皆さんですね、後でご覧になってほしいと思います。そこに、今からお話します、この今年の言葉ですね。この第一ヨハネの5章4節。なぜなら神によって生まれたものは皆、世に勝つからです。私の信仰、これを世に使って勝利です。そのことに関しても書いてますね。ぜひ書いてほしいというふうに思います。その中で杉沢牧師がエルサレム杉沢牧師が、荒地の川からミッションの代表に、それから、パウロ・ユーナ牧師がミッションの代表から荒地の川の方の代表に、まあ、こうチェンジする、そのための、まあ、任命と安心式が持たれたということが、ね、書かれてあります。ぜひご覧になってほしいというふうに思います。また先週はですね、いろんなことがありましたけれども、一つはですね、この御言葉ですね、今年与えたこの御言葉、実は、この御言葉はですね、から名前がついた人がいます。それが飯塚教会のヨハネ・デニシ牧師ですね。勝信というのが本名なんですけども、それはこの御言葉から、世に勝つ信仰ということで勝信って言ったんですけども、そのヨハネ牧師がですね、先週お話しましたかね、白血球が1万3000ということで、それがずっと 10月の那覇頃から続いていて、4回ぐらい検査をしても、白血球は数値が落ちなかった。それで抗原病か白血病の可能性が非常に高いということで、11月7日の日に、まあ、検査に行かれることになりました。で、先週も皆さんにも祈ってもらったと思いますし、あれは祈りましたね。で、九州にも回してみんなで祈ってましたし、東京の方にもね、祈りの課題出ましたので、ここで祈ったんですけど、そしたらですね、昨日、おとといですかね、金曜日ですか、金曜日、ヨハネ弟子牧師とご本人から電話がありまして、検査に行ったところですね、白血球の数が7300まで落ちたということですね。なのでお医者さんが、もう来なくてよろしいということになった。しかもお仕事はですね、不思議なものもあるもんだねって、普通はここまで落ちないんだけど、もうここまで落ちれば大丈夫だから、もう来なくてよろしい、自然中毒が働いたんだろうというふうにお医者さんが言われたそうですね。まあ、自然中毒ってのは確かにありますから、でも、まあ、それにしてもちょっと尋常じゃないんですね。 不思議なこともあるもんなってさせられそうですから、本当にあの神様に感謝をしたいと思います。もう我が家牧師は70いくつかな、5、6ぐらいですかね、かなり あれですけど、今日第3礼拝、カリスマ礼拝に、カリスマ聖会に来られてですね、ご本人の口から証しをしていきます。後でもうちょっと詳しく話しますけども、実はそこに至るまでいろんなことがあったわけですね。で、今日の席は関係しました。後でお話しますけれども、本当に神様に感謝をしたいと思います。で、本当に元気な声でね、ありがとうございましたってことでね、連絡が入りました。本当に嬉しく思っています。で、もう一つはですね、コスタエリカ夫人ですね、コスタ牧師の奥様ですけれども、月曜日、すぐ妻と一緒にちょっとお見舞いに行ってまいりました。で、最初だったこともあって、めったにないことなんですけど、今長男は東京に来ましたので、7人子供いますけど、男ばっかり3人連れて行ってですね、こういうことはめったにないんですけども、うちの妻は、不思議さんはいつもこんなのかなと言ってですね、女の子がいないと、お母さんは寂しいと言ってましたけど、とにかく連れて行ってきたんですけども、もちろんお見舞いに行ってお祈りするときはちょっと子供たちはバルトマーとか何かに置いてあったんですけども、行ってお祈りしてきました。で、お会いしたときに思ったよりはちょっと元気になったらいいですね、やっぱみんな祈ってたらよかったんですけども、やっぱかなり奥の方に患部がありまして、脳を開けてこういっぱい出さなきゃいけなくて、ね、危険だということと、何でしたっけね、ここにある経度でしたっけ、経度脈、そうそう、経度脈、経度脈か何かに触れると本当に一発で命に危ないので、非常に危険な手術なのでということで、先生はすごく慎重になると思いまして、で、そういうことだったんですね。それで、検査をした結果、水曜日に手術するということで、もうみんなにも祈ってもらったんですけど、本人はとにかく手術したいですみたいな許されるって祈ったんですね。で、もちろんそれを祈ってきました。で、カトリーが本来入れないところに入れてもらったんで、10分ちょっとしか祈れなかったんですけども、で、みんなで祈ったんですね。これも東京の方の祈りの課題に出てましたので、全国で祈ってたわけですけれども、そしたらですね、検査したときに、その出血しているところがはっきり確証を取ってしきれないので、もう検査は今回延期ということになった、手術は延期ということになったんですね。だから手術は伸びたわけです。で、その時面白いこと言って、そのこっちが先なんですけど、やっぱりその先生がですね、まれに自然治癒力によって治ってしまうことがまれにあるからって言われたのこっちが先なんですね。ヨハネ牧師にね、言われたそうですね。そういうことをちらっと聞いたんですね。で、その後そのヨハネ牧師がその金曜日検査に行った先生は自然治癒力によって癒されたんだろうねって言ったって言ったので、すごい期待をしております。ぜひ皆さんお願いください。ただですね、今日は夜、コスタ牧師は来れません。というのは、ゆりかさんは、癒されたとまだわけではなくて完璧ですね。きっと癒されることを信じておりますけれども、それで、私の方お願いしてね、九州の牧師たちはみんな今日来ますので、みんなにね、メールをしてくれないかって私は見ない前に読むから、今日夜読む予定なんですけども、一応今日皆さんにもちょっとどういう状況かですね、コスタ牧師からのメールを読みしますので、ぜひ乗って覚えて乗ってほしいというふうに思います。九州各教会の皆様、主の皆を賛美いたします。この度はイデア牧師はじめ皆さんが妻のためにお祈りいただき本当に感謝いたします。またたっとい献金をありがとうございます。東京のホームページの方にですね、献金の要請が書いてあります。これはコスタ牧師が言ったんじゃなくて、パウロ牧師の方が言われて、講座を聞かれて出されたんで、お金を持たれた方はぜひね、サポートしてあげていただければと思います。郵便局の講座が書いてあります。南西教会からも、すぐの件、お見舞いとして持ってきました。11月1日の土曜日の夕方に、コンサートで最後の曲を総額賛美しているときに、11月1日ですね、新年ですね、これはゆりかさんがですね、突然左側の頭に激痛が来て、目が見えなくなり、耳が聞こえず、手が動かなくなり、意識を失いました。ゆりかさんですね、幸い倒れることもなく意識も回復して最後まで弾いて終わることができました。最後は弾いて終わることができました。しかしその後は動けなくなり、救急で病院に運ばれ、くも膜下出血と分かり入院になりました。聞いた話によると、車に乗せて家の方に連れて行ったそうです。であちこち電話して救急の方に電話したら、救急の方でそれもすぐに救急車に乗せてくれってそしていうことで、病院に行った。そしたらくも膜下だったんですね。その後、お伝えしました通り、手術直前の検査で、今さっき言ったことですね、出血の場所が特定できず、手術延期となり、再度1週間後ぐらいに置いて検査をしてみることになりました。医師が手術前にどうしても確信、最終確認がないので、直前に精密検査をして、そのことが分かったのですが、3 皆様のお祈りによって守られたと思いますと、発揮しなかったので延期したされたということですね。今はこれですね、ここは今は血液を下げる薬を点滴して再発しないように安静にしています。食事も出るようになったのですが、頭痛がひどくてあまり食べれず吐いたりしています。まだそのやっぱり血管が切れてつながってない可能性がありますので、本当に神様が癒してくださいください。また具合が悪いそうです。夜が眠れなくて苦しいので、夜眠れるようにお祈りいただけると幸いです。意識はありますし、また話もできます。しかし次の日になるとほとんど記憶がなくて、何度も同じことを聞いたりしている状況です。くも膜下でございますよね。ここから回復して手術なしで退院できるように続いてお祈りをよろしくお願いいたします。つまり切れたものが完全につながって、そして流れた血が全部頭の体の中に水が流れてますので、それによって全部流されてきれいにされてですね、癒されるようにお祈りください。担当の医師の方に福音を語ることができました。ここら辺はすごいですね。奥様は長崎の方だそうです。また赤十字大学の看護学生が実習に来ていて、妻の話を聞いて教会に行きたいと言われ、礼拝場所を教えることもできました。感謝します。くも膜下出血の看護学生に先導して教会に行くって、この夫婦がカメさんに感謝します。すごいですね。新年の最初に1月11月ですよね、このことが許され、また福岡においては沢辰子姉妹が天に召されて7年が経とうとしている時に起こったことに、主の特別な御心があることを感じております。辰子さんが行かれた赤十字病院に今入院しています。まあ、同じ病院なんですね。で、だからちょっと特別な説がありますけれども、皆様のお祈りを心から感謝いたします。長くなって申し訳ありません。今日は新年最初の長崎クリスマス世界に行きませんが、正解と皆様の祝福をお祈りいたします。一切ご参加に書かれていますけども、ぜひ皆さんですね、覚えて祈ってほしいというふうには思います。具体的にはその切れたところがつながり、私たちは全部切り流されて完全に癒されて、そして痛みがなくなって、お医者さんがもう大丈夫ですと、完全に治っていますということをきちっとお医者さんが証明していただいて、退院できるんですね。祈っていただきます。で、手術なしが大事な願いですけれども、どうしてもの場合はもう本当に的確な正しい判断のもとで手術がなされるようにください、ね。でも手術なしでなのは一番いいと思いますので、頭を切って開くというのはちょっと危険ですし、かなり奥なので、先生の方が下手をしたら手術中に死んでしまうのでということで、ものすごく慎重になっていますね。だからなしが一番いいと思いますので、ぜひ覚えていただきたいんですが、夜もちょっと時間かけていただきますが、今一言だけお祈りしたいと思いますので、皆さんぜひ心を合わせてください。天のお父様、11月1日、私の上にとっての最初のスタートの日に、このことを許されたことをありがとうございます。賛美の真っ最中だったということですけれども、そのこともありがとうございます。天の様、どうぞ、ゆりか夫人の上にあなたの手を置いてくださって、血管が切れたんでしょうか。どうぞこの切れたところを、神様、どんな素晴らしい名よりも、あなたが最高の医者です。キリストご自身が、聖霊様の力を持って、この切れたものを、どうぞ繋いでくださいます。あなたの御手を持って、今、あなたが見えざる御手を、そのゆりかさんの切れたところにあなたが手を入れてくださって、完全にこれを繋ぎ合わせてください。回復させてください。癒してください。縫い合わせてください。完全に直してください。そして、既に流れている血液が違う。どうぞ体を流れている水によって完全に洗い流されるように。そして、激しくある頭痛が完全に癒され、夜は蓄積できるように、朝は気持ちよく起きれるように。意識がきちんと回復して、記憶がきちんと戻ってきますように。神様、どうぞあなたの手を持って、完全に癒してくださいます。お願いします。あなたは癒し主です。あなたは奇跡を行われる方です。生きておられる主よ、あなたはゆりかさんのうちに働き、完全にこのくも膜下出血で、癒してください。お医者様が、はっきりと、もう完全に治りましたと。神様、はっきりとそう言われて退院できるように、速やかに、完全に癒してくださることをお願いします。また、こちら牧師の心と体を守ってください。月曜日行った時は随分疲れておられましたけれども、神様の体を完全に守り、イエス様、あまり寝れないかもしれませんが、より蓄積できるように助けてください。こちら牧師の身も特別な手を置いて、体を支え、守ってください。また、経済を支え、守ってください。4人の子供たち一人一人に信仰と祈りを与え、このことを通して逆に家族が一つになって、本当に祈り、神様の奇跡を見て、共に神様を 神様、あがめることができるように、この家族の上にあなたの特別な憐れみと帰りみを与えてくださいますように、心からお願いします。どうぞこの群れ全体に乗り起こし、必要なあなたが願われる祈りを満たすことができるように、そしてあなたの奇跡を見ることができるように、皆さんに教えてくださることをお願いします。皆様、何か特別な説明を頼んでおります。そのあなたの心をこの後私たちは知ることでしょう。どうぞ神の栄光を表してください。完全にやしてください。イエス・キリストにあってゆりかさんの心の見分け感があってないです。野菜よ、完全に野菜よ、どうに向かってないです。イエス・キリスト、イエス・キリストで乗れ乗れ乗れ。皆様、あなたの力強い身を持って、あなたの皆の権威を持って命じます。完全に乗りなさい。皆様、ありがとうございます。あなたは癒してくださることです。感謝いたします。私は信じています。主がなしてくださっていることをありがとうございます。与えていることをありがとうございます。手術なしで、手術なしで完全な癒しをあなたが出てくださいます。ありがとうございます。感謝します。イエスの名前によってお願いします。アーメン。ぜひ皆さんですね、続けてお祈りいただければと思います。よろしくお願いします。それとですね、実際にチームが帰ってきたんですけども、何いつこさんでしたっけ。いつこっていうのはうちのような両方覚えてるんですが、長井はいつこさんとおっしゃる方はですね、兵庫フィラデルフィア教会の方なんですけども、その方がなんかこのエルサレムの病院にも入院しておられて、脳一血か、なんか脳梗塞かどっちかの可能性、どっちかだと言ってました。で、今意識不明、意識が昏睡状態なそうですからね。だから、ぜひですね、完全に野菜で帰ってこれる、今回チーム帰ってきましたけど、その人だけまで残っていますので、ぜひね、なっていただければと思います。で、新年からこういうことが許されているということは、逆に癒しと奇跡に対する神様の計画があるんだと思いますので、賜物の現れは別に話しましたけど、これが大きなポイントになっていると思いますので、ぜひ皆さんですね、覚えておいてください。それと、もう一つはですね、オバマさんですね。オバマさんがアメリカの大統領になりました。長崎県にオバマ市があって、なんか、ずっとオバマさんを応援してたそうですけれども、福井県のオバマ市と組んでですね、なんかオバマさんが大統領の間、それでお客さんを呼ぼうってことみたいですけどね。なんかね、何でもお金儲けに投げるわけですね。まあでも、オバマさんが勝ちまして、まあ、黒人初の大統領ということで、そのこと自体は、まあ、そういう歴史的なことだと思うんですけれども、少し気になることはですね、オバマさんは、もともとイスラム教だったようでありまして、そして、まあ、転生してクリスチャンになったということなんですけれども、だから彼は、宗教統合ということを唱えている方であるんですね。で、世の中的には、一般的にはすごく、寛大でいいというような評価を受けるでしょうけれども、しかし、聖書から出しますと、これは、またですね、アメリカはピューリタンして、そして、聖書の上に手を置いて大統領は立ち、そして、チャベルの議会にはある、はっきりとキリスト教の上に立った、プロデュースとして立った国だったわけですね。しかしそこが、今、宗教統合ってことになってるわけですね。これは、その方が大統領になっているということは、オバマさん自体が素晴らしい方だと思うんですよ。ご愛してください。ただ、はい、これはちょっと、歴史的にはすごく大きな転換点が来たということを非常に強く思わされます。それとですね、まあ、この御子維新のところはですね、ここに、ね、ニューヨーク株急反発305ドル高と書いてますけど、まあ、なった日は上がったんですけれども、すぐまた落ちたんですね。で、昨日、男子国会の時にエリスタの先生がおっしゃっておりましたけども、普通はお祝儀じゃないけど、大体こういう時は株が上がるんだ。確かにちょっと上がったんですね。でも、すぐまた落ちたんですね。で、こんなに早くまたすぐ落ちてしまうということは普通ない。つまり、大統領が変わったにもかかわらず、経済においては、そんなに、一応その日とか2日ぐらいはパッと上がったけど、すぐまた落ちてしまって。で、またちょっと上がるかもしれないけど、基本的には落ちていく方向性を、まあ、誰もが予想してるわけですね。ということは、明らかに、時代が非常に厳しい時代に入ってきているということを思わされます。そして、これはつまり、黙示録の、書かれていることからの成就が具体的に始まりつつあるということを感じたわけですね。で、これは別にクリスチャンではなくても、普通に世界を、情勢を見ている方々は、この経済情勢がやがて戦争につながっていることを多くの人が予想したのでありましょう。で、それはもちろん誰も望みません。でも、聖書に書かれてある非常に厳しい世界の状況になっていると思います。で、それはですね、私たちに直接反映してくるんですね。で、クリスチャンもですね、必ず聖書の中で迫害とか、困難という時代は避けて通れない 時代になっているわけですね。で、私たちもそういう時代におそらく入るでしょうし、私たちの子供たちはほぼ間違いなくそういう時代のクリスチャンとなっていると思うんですね。ということは、そういう時に本当に神様に立ち続けるためにはですね、世に勝つ信仰、まさに本当に勝つ信仰を持っていないと、これははっきり言って不可能だと思うんですね。で、秋元牧師のところの三男のヨセフ君がね、すいませんね、僕はすぐ転ぶから、僕はすぐみたいな、僕はって言ってそうですけど、正直だから正直ですね。普通は無理でしょう。だから、今から神様によって信仰の訓練を受けて、祈って備えておく必要があることをね、ぜひ覚えてください。で、ハグライトがね、そういうことは今、あんま考えられないでしょうけども、聞きたくないと思いますが、しかしこれは語っておかなければなりません。なぜかというと、聖書にはっきりそのことが書かれていて、そういう時代は避けられない。しかも、私たちの子供たちは、そういう時代に、イエス様を信じていかなければならない時代に入ってくるだろうということが、まず間違いないと思いますので、ぜひね、そのことを覚えておきます。その中で、今日はですね、誰でも、世に勝つ、私の信仰、これこそ世に誓った勝利ですとね、ここから見ていきたいというふうに、思っております。で、御言葉から学んでいきたいと思いますけれども、4節からね、これは今年の私たちの御言葉です。なぜなら、神によって生まれたものが皆世に勝つからです。で、神によって生まれるっていうのは、命は全て神様に与えられたものですから、そういう意味ではもうみんな神によって生まれているんですが、ここで言ってるのはそういうことなんで、神によって生まれる、新しく生まれる、新生というふうに一般に言いますけど、英語で born again、再び生まれるんですね。つまり、イエス様の十字架を信じて、この十字架によって私の罪、私たち一人一人の罪が、私の罪がこの十字架によって許され、あがなわれ、もう完全にあがなわれて、そして、このイエス様の十字架によって私は救われた、許されて救われたっていう、そのイエス様を信じて、新しく生まれたもの、こうですね。神様によって新しく生まれたものはってことです。だから、イエス様を信じて、十字架を信じて、復活を信じて、新しく命を受けて生まれたものは、皆、全員、誰でも全て全員が世に勝つからだと書いてある。だから、イエス・キリストの十字架を信じて新しく生まれたものは、みんな全員世に勝つからだ。ね。で、二つこれ意味があるんですね。一つは、世に勝つとは何かというと、世っていうのはこの地上のことです。断定の世界、この地のことですね。私たちはイエス様の十字架を信じたとき、永遠の命をいただいて、神の国のものとなりました。だから、そういう意味では世にもうすでに勝ってるわけですね。私たちは、この地上の命が終わったときも、世に永遠に生きることができるし、今この地上でももうすでに世のものではなくて、神の国のものとなって、もう神の命の中を生き始めていますので、地上ですからまだ罪ありますけどね、生きてますので、もうすでに勝ってるわけですね。そういう意味ではもうみんな勝ってるわけです。この御言葉のでももう一つ意味があるんです。何ですか？世に勝つって書いてあるのは、それ一つは今言った永遠の職ですね。でも実際に皆さんが生きているよ、職場であったり、バイト先であったり、学校であったり、あるいは家庭でもそうかもしれませんね。あるいは地域であったり、今生きているこの世、この地上のこの世においても、具体的な生活の中で私たちは勝利するって言ってるんです。これは約束なんです。前の宣言。でもですね、実際クリスチャンを見ていくと、お互い見ていくときに、じゃあ勝利してるかっていうとですね、勝利もしているし、時々負けてることもあるようなこともないでも、なきにしもあるだったり、なんか中には、なんか全然勝利じゃないなって感じてる人が、自分でですよ、いらっしゃるんではないんでしょうかね。でも、聖書は、神によって生まれたものは皆世に勝つってはっきり書いてある。永遠の命って言うと、みんなこれは間違いなく勝ってる。でもじゃあ実際に今生きている生活の中で勝っているかというか、健康ということ、経済ということ、あるいは学生だったら勉強とかね、受験とかありますね。それから職場だったらお仕事のことから、仕事も まさにね、いろんな戦いがあると思いますね。あるいは人間関係もそうでしょうね。でどうかということなんですね。で必ずしもクリスチャンだからみんな勝っているかというと、そうではない現実があるんですね。勝つこともあれば負けることもあるみたいな感じですよね。でもそしたらよく変わらない。じゃあどうしてかというと、次なんですね。私たちの信仰、これこそに誓った勝利ですから、つまりここにありますけどね、私の信仰、これこそに誓った勝利です。だから信仰が世に打ち勝った勝利だから、ね、それだったら信仰を通して私たちは世に打ち勝つ勝利が与えられる。どうして世に勝つかというと、信仰を通して勝ち、信仰を用いるといい勝ち、信仰に立つならば私たちは勝つって言ってる。ただ言い換えれば、 信仰に立たなければ、自分の気分とかね、気分ってどうしても私はすぐ力が出てくるんですけど、つまらないですね、すいません。ね、分かる人と分からない人いますよ ね、自分の気分とかね、あるいはあの感情とかね、あるいは自分の思いとかね、自分の考えに立つ場合は、これは信仰じゃないんです。だから、負けるとは言いません。うまくいったら勝つときもあり、うまくいかなきゃ負けるわけです。つまり世の人だって勝ったり負けたりするわけですよ。だから、勝ったり負けたりする。世と何も変わらない。永遠の命をもらったという意味では神の国のものとなって世に勝ったんだけれども、実際のこの地上での、この地上に生きているときの生活においては、何ら世の人と変わらない、勝ったり負けたりの生活になる。信仰によって勝つがいい。信仰に立つときには、負けることは決してないんです。必ず勝つんです。必ず勝つんです。だから、信仰として勝つと思います。まあ、例えば、この後具体的に話しますけど、信仰によって勝つは具体的には、感謝をする。すべて生きになるから感謝をするとか、あるいは、神様の語られた明確なことを確認したならば、義務して確認したらそのことに従っているとか、神の約束を告白するとか、神の言葉に立つとき、神の言葉に従って歩むとき、信仰を用いて、信仰の対応をし、信仰によって進んでいくときに、私たちは世のいろんな戦いにおいて勝利するよって言ってるんですよ。ではね、この御言葉を与えたいってこと、今年はね、たくさん皆さん世と触れるんですよ。そして、勝つっていうからには戦いが許されるってことだから、大きな勝利を見たい人は大きな問題が許されるってことなんです。大きな困難が許されるってことなんです。大きな支援が許されるってことなんです。落胆しないでください。勝つって言ってるから。その時鍵は信仰の歌いをするからです。信仰によって私たちは勝利をするってことを言われてるんですね。で、具体的な話に入っていきたいと思いますが、その前にもう一回これ読もうみんなでしてね。すいません。先に読むよって言ったら、飛んじゃったんです。ね。だから一緒に読みたい。聖書見てもいいですよ。どっちでもいい。聖書、自分の聖書も読みたいですから、ちょっと丁寧に言ってみますね。ここにありますね。なぜなのかね。1の3。なぜなら、神によって生まれたものは皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に勝った勝利です。ヨハネの手紙第5章4節。もう一回いきますよ。今年の言葉ですからね、今年何回も声に出していってください。ね。1の3。なぜなら、神によって生まれたものは皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。アメン。信仰を通して勝つってことだね。じゃあ、いろんな面をこれからね、しばらく信仰について毎週これから学んでいきたいと思っています。証しを交えながら、ね、聖書から。でも今日はちょっといくつかに絞りたいんですね。じゃあ、私たちが信仰に立っていこうと思うときにどうなるかというと、サタンは信仰から外すことをする。さっきから繰り返してますけどね、感情とか気分によって生きるべき私たちは、ね、信仰ではなくなる。で感情で動くでしょ。で気分もこうね、良かったらよかったですでしょ。でもある方はその、例えば、信じるって言ったら神様を信じるわけです。そして神の言葉を信じるわけです。で神の言葉の例えであって、まあ、ロゴスとレマって言うんですけど、ロゴスってのは普遍的真理、難しければ。いつでもどんな時でも適用できる言葉。だから、すべてのことに感謝しなさいっていうのは、いつでも誰にでも適用できますね。なぜなら、神様は全てのことに益としてくださるので、必ずどんなマイナスも益になるから、全てのことに感謝しなさい。ね、そう思いとも思えなくても、これは真理なんです。だから、いつでもどんな時も適応してやるんです。でも実際ね、そう思えないことは山ほどあるでしょ。で、何が感謝っていう気分になったり、感情的には感謝しながら、ね、感謝して、ことが解決すればいいわって感情を持ってたりすることもあるわけですよ。でも、聖書は全てのことに感謝しなさいだから、私の気分がどうなろうと、感情がどんなに増えていようと、感謝するっていうことを選び、御言葉の方を選んで感謝することに立つなら、実際に感謝するならば、神の手が動くんです。信仰によって勝利するって言ってるんですね。実はですね、ここでデニス牧師の話を一つにしますけど、デニス牧師がね、ヨハネ牧師のね、ヨハネ牧師ですね、初期のその10月の長頃ですね、なんかこう気分が優れないから、検査に行った。そしたら1万最初8000ぐらいあったんですね。4回検査したけど、1万3000から1万8000間動かなくて、どんな人もなかった。で、4回検査したんですよ。4回目の時か、あ、3回目かなかったかね。あれね、事故があったんです。事故は明らかに 100% 向こうが悪い事故。追突かなんかされた。で、保険で全部降りて、そして、 新しい台車ですね、まあ、台車、その車修理した台車だったわけ。そして4回目の検査が何かをしに行くのに検査に行ったわけですよね。そしたらですね、赤信号で止まってたら、あの台車でしょ、慣れてないのにね、しかもちょっと事故したからちょっと気分が失れなかった、しかも慣れてないからバックに入れたんですって。ああ、西もなっただけで、後ろはトラックだったらバーンって後ろに追突したんですよ、トラックに入れて。ね、それでまあそのトラックの運転手とってもいい方だったからすぐに対応してもらってよかったんで、でそしてその時にでも言われた、それお医者さんにもね、もう車はしばらく乗らない方がいい、で車は乗らなかったんです。でもお医者さんがどうしても検査しようとすぐ明日来いって言って、検査行くようだったその日は結局行けなくなったんですけど、次の日朝1で検査した結果、さっき言った1万3000だったわけですよね、4万です。それで、もうこれは膠原病が白血病の疑いがあるから、11月7日、先週の金曜日に検査に来いと。で、この時にね、何も検査行く日に事故に遭わなくていいでしょ。しかも、ね、せっかく死の時間で年末年始でね、こんだけ収入がぐっと働いてる時に事故に遭わなくていいじゃないですか。しかも2回も行った時に、ね、台車に乗ってる時にまた事故に遭わなくてもいいと思いませんか。いくらでもつぶやけるし文句言うと思うんですよね。で気分的にはね、なんでと思うし、きついわけですよね、体がね。でもね、あの文章を書いてますね、よほど大きな心があるんだと思って感謝していますっていうメールを来たんですね。であれ嘘じゃない、本気だと思うんですね。で賢いですね、あの山の牧師は金曜日はね、あの癒しの箱の時は電話してくれて明るい声でしたけど、それまでは電話してくれてもらったメールはしてくれましたけどね、あの園児様として、ね、こういう状況ですって言われてね、でも必ず最後書いてあってね、よほど神様の大きな心があると思います、来年度に期待しています、感謝します、ね、心は平安ですって、平安だったかもしれませんし今の時もあるでしょうけど、でも心は平安です、感謝しますって考えてあったんで、ね、でいくらでもねつぶやけたと思うんですよ、なんで事故にならなきゃいけないんだろうね。最初は追突されたから 100%、 今度は自分失敗されたんですよ、なんでこんな目に遭うんだろう。でね、大体ね、否定的になる人はね、それでこうなんですよ、はあ、なんか私悪いことしたのかな、罪がなんかおかしたのかな、私がなんか悪いから、いわゆる日本人のバチが当たるって、ね、そうは言わないけどクリスチャンだから、ね、あ、きっと罪をおかしたのかな、何か悪いことしたのかな、大体それで家族が何か一緒になってですね、何かやったんでしょうかね、私ますます変わるんじゃないかなってね、罪を探り出す、探し出す、一生懸命、これ否定的なやつタイプの人結構いいですよ、間違ったタイプの人結構ね、はぁ、あ、かれないな、もちろん罪がある時は悔やめていけませんけど、すぐそういうふうに思う癖がある、逆もある、周りの責任して怒りやすいタイプ、何かってね、なんでこんなことやね、もうそれじゃなくてもこんな大変なアタック受けてるの、それは私ばっかりアタック受けてる、なんで私受けてる、たぶん彼だったらヨハネ牧師だったら、私は最年長なのにね、なんで最年長の私はこんな目にあるんだろうね、ね、もういかにしろしいってね、大体最初の車をぶつけたら悪いんだ、なんでこんな目にあるんだったね、だそういううるさいで神が悪いんだ、で最後神様まで怒り始めるっていう、このパターンなんですね。いや、あ、結構あるんですよね、これね、やっちゃうんですよね。あ、もしやった人は悔やだめてね、罪は悔やだめるじゃないですか、いい加減に置いておかないで、きちっと悔やだめてください、そしたらもう許されてなしになるんですよ、ね、で何かというと、感謝するっていうのは聖書の約束で、感謝してく必ずできるわけですよね。で徹底しましたよ。それを選ばれたわけです。そこに立ったわけですね。で、もちろん癒しを求めました。神様の人で。でも、感謝の上に立った求めなんです。文句の上に立った求めでもなければ、やけくそになったような求めでもない。本当に感謝をして、御言葉に従った上で、神に求めた。その時にね、具体的に癒されたんですよね。だからね、私たちの感情とか気分ってね、よく見るんですよ。揺れるんですよ。ですか？で、私の感情とか気分というのは揺れますし動きます。どんな御言葉を信じていても、信じていても揺れる。橋本牧師がこの新年礼拝、外来校でやったらね、長田牧師が白馬屋で送ってくれましたし、聞きました、ね。結構面白いこと言ってましたね。お風呂屋さんに行ったら大きな絵が描いてあるってね。それを生で見ているような雰囲気ですが、って言ってましたけど、外来校があって、言ってましたね。説教されてましたけども、すごい現代でいいとか言ってましたけども、でもね、面白いって言いましたね。癌になった時の話をされていて、佐賀で行った時はね、その、癒すっていう言葉をいただいたんだけども、面白い心は入れたって話をされて、信じてはいても心は入れた、ね。で、ここが面白いって言いました。癌ってはっきり言われてからね、可能性は高いって言われてからね、いや、でも、導きと前での人生の示しと考えたそうじゃないか、誰にも言わなかった。自分の両親と奥さんだけだったんですね。 それで、そしたときにね、あの、面白くてましたね、ここまで言いたくなるんですって。で、ガンだ、ね、私ガンの可能性あるんですよって言えば、ね、優しくしてもらえる。でも、言わないで元気にしてるからね、もう、なんかこう、全く関係ないように取り扱えて、また朝にコーヒー飲みだったりする。それから、お母さんがなんかもうあれは間違いなくガンだからって奥さんの方に電話してきてね、ガンだったら大変だといろいろ言ってくるんですって。だから、奥さんがね、ちょっと暗くなって、大丈夫とか言っていろいろ心配して安心して。だから、秋元お子さんね、言うんですって。いや、大丈夫だってね。神様の示しはこうなんだから、ガンなわけがない。必ずそうだとしても治りし大丈夫だって言ったらね、奥さんが説得されるんですって、ご自身でね。そうか、大丈夫だと思って明るくなって、もうさっきまでの顔はどっかに、全然、もうまるでガンでない。連れてかされるんですって。思うんですって。あ、なんかちょっと寂しいなって。で、帰ってさ、ガンの方がいいなって思うんですって。わからないですよ、あんたすること。あのね、つぶやいたり否定的になる方が楽なんです。人もその方が良くしてくれるんです。私大変なのに、本当に困ってるのに、もうやめなのに、こんな大変なの、こんな大変なのって方がみんな良くしてくれるし、いいですか？感情に立つ方が楽なんです。御言葉に立つより自分の気分に立つ方が全然楽なんです。簡単にそれで生きていける。いや、うさはわしながら行くと楽なんです。僕らという子供ですね。でもその時にはね、信仰によって世に勝つっていうことからは現れないんです。ですから永遠の命に関してはもう世に勝ったんです。それは間違いないです。間違いなくも勝ったんです。絶対に終わることはないんです。だけど実際に生きているこの地上で、この生活の中で一人一人いろんな生活がある時に、私たちがそういう感情気分とか自分の思いとかに立ってんじゃなくて、神の言葉に当たって進んでいくときに、私たちは世に打ち勝つ信仰としての勝利なんですね。こういうことですね。でね、昨日の男子5回でですね、またチャプルでですね、名前らしいんですかね、私の兄弟がですね、第3弾やってくれました。まあね、最近、私の兄弟なんか、証がしょっちゅうあって嬉しいですね。どういうふうに言ってましたね、その、今やってる、その、ね、警備の賞をされてる。まあ、今営業辞められたんで、ちょっと経験をしておりますけども。で、それで、面白く言いましたね、その、前ね、たこ焼きの話したでしょ。今度は第3弾なんですね。何かというとですね、斜め前のところにね、散髪屋さんがあるんですね、床屋さんが。でも、仕切りの方だから田舎の方なんです。だから、1日に1人か2人なんですね、見てたお客さんが。ね。そういう感じなんですって。ところが、その人が結構、そのおじさんが結構ね、その散髪屋のおじさんが結構いろいろ差し出してくれるんですね。とっても見方で。だからね、何かお返ししたいなと思ったけど、何もお返しできないと思った時に、面白いですね、ここでね、信仰を持ちたんですね。祈ろうと思ったんです。そうだ、神様に祈ればきっといいと。ね、私は何もお返しないけど、神様にお返しできるから、信仰ですね、祈るっていう ね、神様よろしくって、どうかあの徳田さんを反映させてください、資格してください、ね、お仕事をね、なんか毎日その、1日1件か2件しか来てない、ポツポツですから、ね、お仕事を発覚してくださいってこうね、祈ったんですって、真剣に。一日その日、威厳で祈ったりしながらこうね、ちょっと真剣に祈ったんですって。そしたらその次の日から、祈った次の日からね、見ていたらね、ひっきりなしのお客さんが来るんですって、ひっきりなしに、ずーっと。これで、だってもう目の前が見えるからね、と思ったんですって。で、それが木曜日から木、金、土で3日間引き出してた。日曜日は、ね、月曜日行った時にね、その人はまだ差し戻ってきてたんですって。だから、なんかここ、先週は随分忙しかったようですねって言ったらね、言ったんですけど、日曜日の、日曜日ってないからね、日曜日、この4日間で、一月分の客が来たんです。言ったんです。それで、こんなことは初めてだって。こんなことは今までなかった。初めてだって。もう、びっくりしたんですよ、その人。もう本当に4日間忙しかった。いや、一月分の客が4日間で来てしまった。こんなことは、開業してから初めてだって。びっくりしたって言ってましたね。俺、その証を嬉しそうにしたなんですね。でね、こう本当に神様に来ておられるってことですよね。小さなことかもしれませんけどね、下田さんにとって多いかったと思いますよね。ね、自分には何も返すものがない。だから神様、どうぞあなたが祝福してください。信仰使ったでしょ。本当に祝福されたんですよ。でも、その人別に神様を信じたわけじゃないでしょ。でも、聖書に書いてある。キリストの弟子たちに水いっぱい来る人は漏れることはないってね。で、中田さんは神様の弟子ですから、ね。これね、その時ちゃんと宿題教員ちゃんと答えられたわけですよね。まあ面白いなと思いますよね。皆さんね、なんか、それ聞きながらね、えらい感動しました。 ね、だって開業以来初めてですって聞いてないのに、ね、なんかお客さんいっぱい行ってましたって向こうから4日間で1月分聞いてこんなの初めてだっていろいろ言って嬉しかったんでしょうね、このね、いやーちょっとびっくりしたって思うんだよね。ね、あのね、主の手が動いたんです。まさに世でしょ。私たちがくださった世なんですよ。はっきり今年は世の力だよ、ね。教会の中で祝福を受けるのはもちろんですけども、神様って世なんです。で、皆さんが出ている社会の第一線、学校の第一線、あるいは家庭だってまだね、いろんな家庭があるかもしれません。地域、ね、あれは PTA もいろいろありますよね。いろんなところ、そういうところでのまさに世。その世での、世で打ち勝つんだって言ってるんです。世で、イエス様を信じている者は信仰を用いていくなら、信仰を使っていくなら、あるいは信仰に立っていくなら、打ち勝つって言ってるんですね。約束なんですよ。神様の言葉は必ずそうなります。でも、はっきり、私たちの信仰、これが勝つって書いてある。で、パパさんね、言ってましたね、その、感情は揺れたし、ね、それから、ね、ここまで言いたくなったり、でも、ね、言わないで。そしたら本当に最後、良かったわけですね。で、笑いながら話しましたけど、本当にやっぱ勝利したから笑ってられるんですよね。で、なんかね、信仰に用いるときに勝利を得ます。ですから、ね、今年はね、私たちは神様は約束している。御言葉と、世に打ち勝つ信仰だ。で、いろんな世の戦いがするでしょうけども、どうぞ、不可能と思える山が来たとき、問題来たときにね、驚かないでください。あ、神様がこれを通して勝利を与えましたよって、信仰に立って信仰に用いてなかったりしております。で、一人で戦いなきゃね、味方と共に戦っていただきたいと思いますね。で、神様はね、例外なく信仰に立つ人に勝利を与えられます。神にはご意見がないからです。御言葉に立ち信仰に立っている時に私たちは勝利を得るということをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉ありがとうございます。今年あなたは、なぜなら神から生まれたものは世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に誓った勝利ですと、この言葉をくださってありがとうございます。私たちは正直に、神の言葉を信じていても、感情が激しく揺れていたり、落ち込んでいたり、逆に、よく波風、波を打っていたりすることがありますし、気分的には滑れなかったり、イエス様、信仰に立って告白していても、気分はそんな無理だと思っている時もあります。しかし私たちがどんな時にも神の言葉に立ち、信仰に立って感謝を下げ、御言葉を告白し、御言葉に従いながら、あなたの勝利を見ていくことができるように、私の勝利ではありません。神の勝利を見ていくことができるように、圧倒的な神の勝利をお互いの人生の中に、お互いの生活の中に、お互いが出ているこの世で、具体的な勝利を見ていくことができるように、力強い御手を持って、導いてくださいませ。心からお願いします。癒しのために祈っていきたいというふうに思います。また問題の解決のために祈っていきたいというふうに思います。体が痛んでいる方はそこに手を入れてください。問題の方はそれを下回りいたしましょう。また、自分はいいんだけど家族や友人で問題があって病気がある方はその方のことを思い浮かべながら祈りたいと思います。短く悔い改めの時を持ちたいと思います。罪がある時に祈りが手に届きませんし、ごくごく一部ですけども罪が原因で病気になることがありますので、今聖霊さんに助けられて悔い改めを祈りをしたいと思います。知られました。何をしてほしいのですか。今素直に大胆にためらわずに、あなたの願いと求めを主の前に差し出してください。この願いを、この求めを主が聞いてくださいます。天の様は人々が届いている場所に出て癒しを与え、あなたの指したこの問題にあなたの解決を与え、どうぞ主様、一人一人のうちに、また一人一人のうちにその方をし、今癒しを、解放を、勝利を、解決を与えてください。イエス・キリストによって命じる、癒されよ。イエス様と命じる、治る。外にイエス様と命じる、消えてなくなる。胃から、水道から、気管支から、肺から、腫瘍やポリープよ、喉から、イエス様と命じる、感染後の腫瘍やポリープよ、消えてなくなる。膝の痛みをイエス様完全に取ってください。ハレスの膝を癒されよ。耳鳴りがなんか定期的にするわけですが、霊的なことなので、霊的な対応をしっかりさせなさい。この耳鳴りをイエス様と消えてもらえ。 経済的な問題に関してですね、回り始めている方はですね、感謝を徹底してください。あなたはこの神の奇跡をこの年に出しています。で、経済的な問題があって一生懸命祈っているのに回らない方ですね、主に言われていることでなんか心に、実はあなた自身が心で何かこう促しを感じているんですけど、 従えないと応答できないということがありますが、それは肉ではできないので、あなたは祈りなさい。認めて、この自分はそれはできないので、なんか何でしょうか、与えるんでしょうか、あるいは何かをするんでしょうか。で、それを自分にはどこもできませんということを主の前に素直に悔い改めて祈りなさい。そして言いなさい、どうか従う力をください。だんだん真剣に主に祈っているときに、私はそれをなそうとしております。愛する子供たちを、あなた方が御言葉に立っていくことはできないことです。感情に振り回され、思いに振り回されているでしょう。しかしあなた方は祈りなさい、祈りなさい、御言葉に立ちつけられるように、信仰によって進むことができるように、あなた方が祈るとき、私はそれをなそうとしております。この中身の地で多くの者たちが迫害の中を信仰を守り通したのは、祈った者たちだったことを覚えなさい。あなた方も祈るとき、いろいろな困難や試練、あるいは戦いの中で信仰に立ち続け、私の勝利を見るようになると主は仰せます。なるほど、どうさまありがとうございます。どうか一人一人に祈りを与えてくださり、感じてください。感謝します。今までどんなにやっても変わらなかった、なんか家族の人でなんかこう、ある方は霊的な問題、ある方はこのちょっと、関係の問題かもしれませんけど、変わらなかった方で、そのもう諦めている、あるいは諦めているわけじゃないんだけど難しいなと思っている方ですね、なんか今年あなたは信仰を徹底して持ちなさい。今でもあなたは信仰を持ちてきましたが、なんか今年信仰を徹底して持ちなさい。はっきり私はそれに対して勝利を与えると主を仰せます。エス様ありがとうございます。感謝いたします。エス様お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。
ハレルヤ、ハレルヤ、
主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後のとご支援までも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください、それではお知らせをよろしくお願いします。すみません、曇り日の12月号が来ましたので、ちょうどですね、お年頭のことを書いていますけれども、よろしくお願いします。